トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。今日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生にお越しいただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は
今日はですね、
はい、
多発性硬化症、
多発性硬化症
という病気について、
はい、
取り上げたいと思います、
はい。
でそもそものきっかけなんですけどね、まあ、この番組聞いてらっしゃる方、NHK のバリパラという番組ご存知かと思います、
は
い、
僕もドラマで出させていただいたりしましたけど、ね、はい、
その中で の, あのレギュラーでいらっしゃるグレースさんという女性の方いらっしゃいますよね、
は
い、
車椅子でこう管をね、
管を
ね、あの口にこう噛んだりとかしてる女の子ですね、
うん、そうですね、はい、その方の、障害となっている原因がこの多発性硬化症というものです、うん。で、おそらくですね、その多発性硬化症になっている方の間では、もう略してアルファベットの MS ということもあるそうです。
MS、
はい、これは英語で言うとですね、マルチプルスクレローシス、マルチプルは多発するということで、あとスクレローシスというのはまあ硬化、硬くなるということですね。これは ALS の S とも同じ意味です。で、まあ、実際どのくらいいるのかということなんで、どのぐらいの人数がいるのかってことなんですけども、日本人ではですね、比較的そこまで多くないみたいです。日本人では10万人あたりに10人未満と言われています。
10万人
あたりに10人未満。
なるほど、
うんうんうん、
なんで1万人未満に1人とも言わないんだろう、分かりづらい。
これがですね、欧米人になるとやっぱちょっと割合としては多くなって、特に北ヨーロッパの方ではですね、まあこれまた10万人あたりになるんですけども10万人あたりに50人から100人と言われています。
なんか結構いる気がする、
長野さんの周りに。
いや、じゃなくて数値的に多い感じしませんか。
そうですね、だから1万人だったら、
1000人でしょ、
うん、
あ、1000人じゃないか、あ、いや、
1万人だったら 5人から10人ぐらい。
なんか結構いる感じしませんか。
そうですね、
福岡市150万人だから、
うん、いるとすれば、まあ、何、150人ぐらい、150人から
10万人に50人だったら、
うん、まあ、そうですね、
結構いるでしょ、500人とか1000人近くいるってことでしょ。
そうですね、
結構いるんだな、
まあ、北ヨーロッパの方ではまあそうじゃないかなと思います。で、まあ、主にその病気が発生してくる発病年齢の平均は、まあ、比較的若くて30歳前後と言われています。これは子供、特に5歳未満で発症するというのは稀だと言われているそうです。で、まずこの病気、そもそもどこの病気なのかってことなんですけども、
ですよね、
うん、はい、グレイさん見てたら分かると思うんですけども、はい、普通にね、おしゃべりしたりとか、うん、まあ、ちゃんと考えて物をは、発信したりとかされてるんですからですね、これは神経の病気です、うん、脳とかではなく神経
の病気、
はい、
なるほど。
で、多発性硬化症という病気を説明するにあたって、これ外せない言葉が一つあって、
はい、
これ難しい言葉なんですけども、はい、脱髄という言葉があります。
脱髄、
はい、
どんな字書くんですか。
脱っていうのは、まあ、
抜ける
っていう、ね、抜けるっていう脱ですね、脱走の脱ですね、はい、で髄っていうのは、まあ、ごめんなさい、骨髄って言っても分かんないですね。
あ、分かります、分かります、
うん、骨髄移植の髄ですね。
あ、脱髄、
脱髄なんか怖いですね、脱髄
怖い。
でこれ脱髄にもちゃんと意味があってですね、まあ、その前にですね、神経を例えて言うならば家電製品のコード、例えば、まあ、このマイクのコードとか、はい、イヤホンのコードですか、うん、そういうのをイメージしてください、はい。で、まあ、皆さんご存知だと思いますが、コードには内側に電線があります、
はい。
でその周りに、まあ、このマイクとかであれば、まあ、黒いカバーがついてますよね、
はい。
でこのカバーがですね、破れたりとかして電線がむき出しになっていると、うん、電気が正常に流れなくなって、うん、まあ、危ないこともありますよね、
うん。
まあ、話飛びますけども、古い電化製品とか、うん、あとはものすごくぐにゃっと曲がっているようなコードがある場合には、うん、ちょっと気をつけてくださいね、うん、っていうのはよく電気屋さんから言われていますよね、
はい。
で、まあ、話逸れちゃったんですけども、神経はその中でも電線のような、信号の通り道があるんですけども、これをですね、軸索と言います。
軸索、
うん、コードで言うと電線のことですね、
うんうんうん、
これを軸索と言います。でそれを守るための、先ほども言いましたカバーがあるんですけども、うん、これを、 ミエリン、
ミエリンかわいい、
はい、かわいい、
ミエリン、ミエリンかわいい
またはですね、まあ、難しい専門用語を使うと髄鞘と言います。でこのカバーを役の役割をするミエリンが何らかの理由で障害を受けることを脱髄と言います。
あ、カバーの損傷なんですか。
そうですね、だからもうコードのカバーが損傷することを脱髄と言っています。
そのカバーの、まあ、その守ることができなくなるから、
そうです、ね、
他に影響出ちゃうと、神経に影響が出て、はい、
影響が出る、
まあ、動かなくなったり
とか、しびれたりとか、
しびれちゃったりするってこと、うん、
ただその、脱髄が起こる原因についてはですね、まだ今のところはちょっとはっきりしてない部分があるそうです。うで、これですね、もう一つこの脱性硬化症の、特徴としてはですね、症状が出るだけではなくて、たまには落ち着くこともあるんですね。
は
っていうのが、この先ほども言いましたコードでいうカバーのミエリン、髄鞘はですね、一度障害を受けたとしてもまた修復する作用があるんですね。
なるほど。
なので一度破れてしまっても、そのまま破れたままじゃなくて治るから、症状が出ることもあれば治ることも
ある、はい、まあ、擦り傷みたいなもんですよ ね、
そうですね。
表が傷ついても自然に、ね、傷が治って、まあ、骨までいかないってい
う
感じですかね。
で、まあ、先ほどもからもなんかちょっと言いましたけども、症状としてはですね、まあ、これは脱髄が起こる神経がによって症状の出方は異なります。例えば手足に力が入りにくくなったりとか、まあ、痺れたりとか、あとはその目の方であれば目が見えにくくなったりとか、あとはその排泄ですね、排泄の方の神経に影響が出れば排泄が難しくなるっていうこともあります。
どこに影響出るか分かんないわけですね、神経
から。だからその人によってまた違ってくるんですよね。
なるほど。
で治療はですね、まあ、大きく分けると3つあります。まずはそうならないようにすること、予防ですね。
予防ですね。
で次、もし症状が出た時にその症状を和らげるための、まあ、緩和ですね。
緩和、
和らげる緩和。そして、まあ、本当に症状が出ちゃった時に、まあ、その症状に対する、治療を行う対症療、
対処、
この3つですね、大きく分け
ると。なるほど、なるほど。予防っていうのは、そのもうそのひどくならないようにってことですか、ね、
そうですね。だからそのための飲み薬とか注射とかもあるそうです。
はいはい、投薬、
投薬治療があるみたいですね。
なるほど、ね。
ただやっぱり原因がまだ今のところはっきりしていない部分があるので、まあ、治療法についても、まあ、おそらくこれからいろいろと原因とかももちろん分かってくれば、それに対する、治療法もきちんとできてくることで、その、まあ、少しずつこれで苦しむ方も減ってくるんじゃないかなと思っています。
なるほど。なんか難しい病気ですよね。
ちょっと
なんか、
テレビで、まあ、僕グレスさんにも直接お会いしたことありますけれども、筋ジストロフィーとか、ALS とか、はい、外見わかんないんです
ね。そうなんですよね。
だから、まあ、そのまあ、僕らがあなたこの病気でしょとか言って判断するとか診断することはもちろんないんでしょうけど、ただ気使うところが変わるもんね。
そうですよね。
筋肉のね病気だったら、そもそも筋肉に力がないかなっていうことと、でも硬化性多発性硬化症の場合は筋力は多分あるんだよね。ただこう伝達がうまくいってなくて、こううまく動けなくな
った、動けなくなった、
だから結果としてうまく動かないんだけど、理由が違うんですね。
そうですね、ちょっと違いますね。
筋ジストロフィーの男の子に筋肉鍛えたらもしかしたら治るかもしれんよみたいなこうね、俺は優しさって言ったんだけど、まあ、実際それ筋トレもできるわけじゃないんだけど、そんなんなったらいいよねっていう話しかけをしたら、その子が筋肉痛になったら一生筋肉痛だからできないっていう、そりゃそうだよね
と
ね。
か
だから知らないとそう言っちゃうっていうかね、ダメなことじゃないんだけど、なんかそういうこともあるかなと思って。
そうですね、
なかなかちょっとこれは難しいものですし、ですね、やっぱりそういう人たちの生の声を聞くっていうのが一番大事だと思うんですね。まあ、でもこの多発性硬化症については今言ったこと、まあ、すごく簡単にしか言ってないんですけど、
はい、
まあ、これだけ分かっていただければ、まあ、少しちょっと接するときにも変わってくるんじゃないかなと思っています。
なるほどですね。 まあ、ちょっとねテレビ見てる時にそうなのかなとかね。
そうですね、ちょっとグレースさんの様子をまたね、うん、見たりとかしながら。
本も出されてますんでね、うん、まあ、ちょっとこう手に取ったりアマゾンで調べてみたりとかね、
そうですね、
してもいいかもしれません、まあ、バリバラなんてねもう超有名な、うん、なんだろう、本当にバリアのない、
そうです ね, ね、
あの番組なんで、それを見るだけでも楽しいかもしれないですね、う
ん、だってあれ長野さん一回自分が出られたのあれいつでしたっけ。
僕はもう去年ですね、去年の5月ぐらいで2回出たんですけど、
チャレキッズの時 と,
あ と, とドラマの時
です、ね、あドラマの時でしたよね、
は
い、
ドラマの時は相当面白かったです、
うん、
あのスタジオって意外に緊張するじゃないですか、だけどドラマのは現場なんで、結構自由に、あとエキストラの子たちとも喋ったりとかして結構楽しかったですね。
ただなんか印象的なのは皆さんすごく前向きだなっていうのが、ね、
あの番組に出てる人で後ろ向きな人出れないでしょはっきり言って
です、ね、
やっぱそのね、ああいう番組というかがあることがまた意義があったりするし、まあ、ちょっと関連して言うと24時間テレビは賛否両論毎年あるけれども、ああいう番組がないと知ってもらえないし、あの大体やいのやいのお金の話がね Facebook とかウェブ上でどんどん出ちゃうけど、いいんですよいいんですああいうのは、うん、でちなみに僕は依頼が来たら絶対出ますから、うん、絶対出ますから、
日本テレビさん待ってますっていうことでしょ
いやいや、そういうことは言いませんけど、ただその発信するものがあるとか、ね、知ってもらいたいとかいうことがちゃんと発信できる人はね、
うん、
出た方がいいかなと、
そうですね、
いう感じもします。
そうですね、
まあ、あの今日はですね、多発性硬化症を知ることで、うん、なぜかバリバラの CM になってしまったよくわからない方向になってしまいましたけれども、まあ、そういうことが一つの、ねね、きっかけですね、
きっかけになればいいかなと思っています。
はい、はい、
じゃあ、ここで音楽紹介したいと思うんですけども、じゃあちょっと聞いてください、ジャネット・ジャクソンでエスカペードです。